映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日はユナイテッドシネマでなんだっけ、アメリカンハッスルを見ました。さて、アメリカンハッスルで我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。デビッド・ラッセル監督、ね、
デビッド・ラッセルですね。
あのプレイブックの世界に
来てる。俺プレイブックまだ見てないんですけど。
あ、そうなんだ。え、じゃあ、プリンとティラミスの盛り合わせとドリンクお願いします。
生チョコレートケーキとドリンクバーお願いします。
はい、お願いします。というわけで、
はい、
ちょっととうとうね、出ましたよ。多分三平画館の新潟版じゃ初めてじゃないかな。
多分そうじゃないですかね。
この399円クラスの、まあ、要するにこれは俺にとって年間ベスト級だなっていうのの位置づけなんだけど、いや、すごい傑作だったな
と思って。いや、面白かったです。ちょっと俺、仕事を試し続けてて、
うん、
ちょっと疲れてたところがあったんで、
うとうとしちゃった。
ワンシーンちょっと、まあ、起きてたんですけれど、うん、字幕見逃しちゃったなっていうところがあって、
あるあるある。
で、まあ、それ抜かしても、まあ、全然もう面白い映画ですし、う
ん。いやね、プレイブックが8位か9位に確か去年ので入れたんだけど、それ、まあ、ちょっとね、作品の方向性は違ってて、でもね、やっぱすごい素晴らしい映画だったなって思って、プレイブックの方は素直に感動作なんだけど、これはそういうわけでもないもんね。
そうですね。またでもあれですよね、あくどいなっていう感じで、何でしたっけ、プレイブックの主演の2人を、ああいう感じで使うっていうのも
なんか、ジェニファー・ローレンスと、なんだっけ、ブラッドリー・クーパー、あとデニーロも出ててね。
デニーロも出てて、で、前回そんな恋愛の、俺まだちょっとプレイブック見れてないんですけれど、あんな恋愛の話だったのに、
そう。
あの嫌な妻と嫌な捜査官を二人に演じさせるっていう、あのデビッド・ラッセルの意地の悪さっていう
か。うん、あのね、ジェニファー・ローレンスはね、ちょっと前まで妹を助けるお姉ちゃんの役だったのに、シングルマザーにな
ってて。シングルマザーになってて、しかも口の悪いっていう。
そう。
で、情緒不安定っていう、
ね。情緒不安定はね、プレイブックも一緒だったんだよ。
でも、あの変な感じっていうのもすごいですよ。
うん。最初、って誰だか全然わかんなくて、一番もうびっくりしたのが、最後、字幕出るまで、字幕じゃない、クレジットロール出るまでわかんなかったクリスチャン・ベールで、主役が、
クリスチャン・ベールです。
誰だこの太ったおじさんって思ってたら。
だから考えると、クリスチャン・ベール、その、プレイブックの前にザ・ファイターもデビッド・オーラセルじゃないですか。
ザ・ファイター、あ、そうなんだ、あれそうなんだ。
あ、そっか、さんが言うには、田代正史みたいだったっていう。あれクリスチャン・ベールじゃないですか。
そうそう。で、その昔はね、もう何年か前は戦場からの脱出っていう、あの監督、俺の好きな、なんだ。
戦場からの脱出、俺今、ブルーレイ買おうかどうか悩んでるやつで。
あ、もうあれ傑作だよ。
す
ごい面白い、ね。ワウワウで見たんだけど。
780円で売ってたんで買おうと思ってた、
そういえばもうゲソゲソのガリガリでね。
で、その前に、その間にバットマンが2つあるんですけれど、バットマンの前に、何ですか、不眠症になって眠れない男も、あれも超ガリガリになって、
捜査官のやつだよね、なんかどっか白夜のとこ行くやつじゃなかった。
いや、それではないですね。
間違ったっけ、
何でしたっけ、インソムニアではないって。
あ、インソムニアじゃないんだ。
違うやつです。
インソムニアは確か別の人だ。
なんだっけな、ものすごいガリガリになったやつが一作ある、マシニストっていうやつ。
マシニストは俺見てないや。
あんま話的には面白くないんですけど。
まあ、とにかくクリスチャン・ベールの役者魂は凄まじいものがあるね。
そうですね。前作の前作でもないんですけど、このザ・ファイターでも一応痩せて髪の毛自分で抜いてたっていうところをやってて、
今回もね、すごいハゲ散らかしててね、最初の場面がね、頭になんか
接着剤
に
伸ばした髪をこう切ってハゲてるところにつけて、
そうそう、プラモってよく丁寧に作るときに使うよみたいな、ハケのついてるやつね、下にハケがついてるやつ
で、せっかく時間かけてセットしたのに、いきなりブラッドリー・クーパーにダマってやられるっていう、
女がそれはダメよって
時間かけてやったのにって一生懸命直してるっていう。
そう。
で、そこからドア開けてアメリカンハッスルって、なんかすげえかっこいいな、
かっこいいんだよ、しびれるよ。じゃあちょっとドリンク取ってこよう。
そうですね。
まあでも、南くん、チョコレートケーキだから、そんな高い評価でもない。
いや、 俺
はなんかスプーンが超曲がってる、なんかエスパーが曲げたみたいな形になってる。
俺の体調もあったんですけれど、うん、あと何でしたっけ、玉結びで町山さんの話を聞いてたんですよね。
うんうん、どういう話したの？
いや、アメリカンハッスルの結構そのオチまでは言わないんですけれど、うん、なんかスティングみたいなこう急展開みたいな感じで、急展開っていうかこう最後にどんでん返しがあるっていう話をしてたんで、なんか素直に見ればいいのに、なんか構えて見ちゃって、
あ、そんな大したどんでん返しはなかったよ、
なんでなんか変に意識して見ちゃったってなので、うん、やっぱ疲れあってちょっと残念ながらちょっと、うん、市長と最初にその主人公がちょっと話して仲良くなるシーンがちょっとうとっときたかなっていうところがあって、
うんうん、まあでもね、そういう鉄がすごいですよみたいに煽られると、お客として見に行きたい気持ちになるけど、でもスティングみたいにうわマジでびっくりみたいな、そういうんじゃなかったもんね。
でそれを聞いたせいか、うん、絶対このオープニングであったプールサイドで初めてその愛人に会うシーンで、うん、なんかあるんだろうなっていう変な構えしちゃったんですよね。
プールサイドに愛人で会ったっけ？
最初に愛人と会ったところがなんかプールサイドだったら、パーティー会場だった
の、デューク・エリントンは最高だみたいな話をしてね、
あそこに何かあるんだろうなっていうのを変に意識しちゃって、うん、まあネタバレになりますけど、それも、うん、ラストの
ちょっとあったね、
その構え方、うん、変な構え方しちゃったんで、
まあ、ざっくり説明すると、クリスチャン・ベイルとあの女なんだっけ、愛人のおっぱいが、エイミー・アダムスがね、常におっぱいがはみ出そうな服ばっか着ててね、エイミー・アダムスって何出てたの？
魔法にかけられてですね。
あ、知らないや。
何でしたっけ、お姫様が現代ニューヨークになんか、うん、なんて言うんだろう、来ちゃってっていう、ちょっとディズニーのメルヘン系の、結構これもヒットしたやつで、
なんかでもね、アラサーみたいな、
まあちょっとなんか年取ったなっていう、
あんま俺はそんな特に興味が持てないタイプ。
でも逆にすごいなと思ったのジェニファー・ローレンス、
ジェニファー・ローレンス
20代なのに40代の
誰だか分かんなかった。またなんか矢口に似てる女がいるなって、初期のなんか短パンの顔の女、あれもしかしてジェニファー・ローレンスかななんて思ってるうちにだんだん気づいて、
ジェニファー・ローレンスちなみにプレイブックの時と顔がちょっと違ってて、うん、なんかあの人やっぱほっとくと太る体質みたいですよね。なんかそれ結構なんか言われてて、うん、人にデブっていうのは罪だと思うみたいなことを言ってたんで、
ね、ハンガーゲームで野山を走り回ってたのにね、まあ、ジェニファー・ローレンスはクリスチャン・ベールの奥さんで連れ子がいるんだよね、でその2人は全然うまくいってないけど子供が可愛いから別れられない、
そうですね、
でそのエイミー・アダムスとクリスチャン・ベールは手広く詐欺を、なんか
帰りが詐欺とか、あと
闇金牛島くんみたいな感じなんで、ね、
投資すればいくらになって帰ってくるみたいな、
金貸してくれっつってたよ、
あ、まあ、
5000円の手数料で5万貸してくれるんだろうっつって、まあ、
ドルなんで、
あ、5000ドル、
でも考えてみるとあれですよね、ザ・ファイターの時のクリスチャン・ベールもコンビキやったり、なんか、そういったなんか恐喝みたいなのやってたり、デビッド・ラッセルの作品ではなんかそんな役ですよね。
でもね、
今回はでも。
5000ドルって言ったら50万じゃん。で、5万ドル貸して、でもそれが80年ぐらいの話でしょ、だいたい79年とか8年とか。すごい今のより、その金銭価格価値が上だと思うんだよね。
ですね。
だから、まあ、100万までいかないだろうけど、780万ぐらいの今の感覚だと思うんだ。それでね、なんか、まあ最終的な話になるんだけど、金を借りてちゃんとした画廊を始めたとか、もうたんまり稼いでたんじゃねえのかなってすごい思うんだ。
でもあいつ自身クリーニング店もいっぱい持ってましたし、
クリーニング店3軒経営してて、
いや3軒ともう一つどっかの州だかに2軒あるっていう話です。
ニューヨークそのブロンクスに1軒の近くに2軒じゃなかった、
あれでしたっけ、俺なんか5軒ってイメージありましたけど、
あ、そっか、画廊を2軒やってるって
、あ、画廊でしたっけ、
いや違うかもしれない、1回しか見てないから、そう、画廊は贋作ばかりを、贋作も結構金持ちに売りつけてたしね、そう、まあ、そういうやり手がね、そうやって するうちに FBI に捕まっちゃうんだよね、でそれで他に4人逮捕者を出したら罪を軽くしてやるみたいな、女を許してやるみたいなね、でそれで FBI の手先として詐欺師とか、まあ最終的にはニューヨーク市長を逮捕、
あれニュージャージーって言ってません
でした、ニュージャージーか、ニュージャージー州は州知事だよ、市長って言ってなかった、
市長って言ってましたね、うん、なんかところどころニュージャージーだのどうのこうのっていうのが入ってきて、
うん、多分市長って言ってたから、
あそうか、
うん、ニューヨーク市長だと思う、
もうちょっと曖昧で、大変すいませんが、
いえいえ、
でもその市長があれですよね、ジェレミー・レナーっていう、
そうそう、ハートロッカーでね、
ハートロッカーもそうですし、あとボーンシリーズの新しいやつもそうですし、うんうん、
ボーンレガシー、
あとアベンジャーズであの弓使いの、
そうだね、
イーグルアイやってたんですけれど、俺ジェレミー・レナーでこんななんか、
いやしかも最初さ髪がさすごくてさ、
プレスリーみたいな
あれもズラっぽいんだけど、
あでもあの年代の人たちの髪型を意識してるっていうので、ブラッドリー・クーパーはあの、うん、パーマかけてたりして、うん、
ブラッドリー・クーパーはパンチパーマかけて
た、パンチパーマで、
そう、そんで、あれもみんな最初誰だか分かんないんだよね、
そうですね、あまりにもこうやさぐれてたりハゲてたり太ってたりして、う
ん、で州知事を挙げたらブラッドリー・クーパー、あブラッドリー・クーパーは FBI の、うん、あいつはあいつでね、パーマは家でチリチリ巻いてるし、なんか お父さんがカマっぽいんだよね。
いやあれお母さんって言ってますよ。
あれお母さんか。
お母さんって。
なんかおじさんみたいな。
なんだこの家って思うような。
したらなんか全然地味な婚約者とかいてね。で、そのブラッドリー・クーパーはエイミー・アダムスが、を好きになっちゃうんだ。エイミー・アダムスはとにかくおっぱいを常にはみ出させてるような女だから、
これもでも、うん、あのあれですよね、ソルジャーじゃないファイターの時もちょっとセクシーな感じで言ってましたよね。
そっか、もうデイビッド・ラッセルチームだね。
そうですね、でもデイビッド・ラッセルもこれ多分5作目ぐらいじゃないですか、ね、
あそう、いやでもなんか本当素晴らしかったよ。でそんで何しろその市長がナイスガイすぎて、はめるに忍びないみたいな気分にクリスチャン・ベールがなっちゃうんだよね。
いやなんか見てる途中で、うん、なんかこの市長がすごいかわいそうすぎて、ね、なんか本当に 市の人たちをなんか、うん、求人とかを雇用とかを上げたくて頑張ってるのに、
そのためにカジノを、に出資、カジノ法案を通したけど出資が集まらなくて経営できない、だからなんかその アラブ人のシークっていう人を、あのクリスチャン・ベルが紹介して賄賂を渡す現場を抑えて逮捕させるぞつって議員とかもいっぱいはめられちゃうんだよね。
そうですね、あのシークやってた人がマイケル・ペーニャっていうあの、うん、エンド・オブ・ウォッチ の黒人の相方の人ですよね。
あそう、 あいつもナイスガイだったよ、う
ん、あのだって何でしょう、飛行機のシーンなんてすごい面白かった。
うん、なんかあの最初のしつらえたね、アラブ人をあいつはどうしたって言ったら、こいつで大丈夫だみたいに。
いや、俺ニューメキシコなんだけどっていう話になって。
メキシコ人じゃねえかって
。いや、あんま多少は喋れるからみたいなこと言って。
うん、そしたらね、あの、ほんとヤクザの大ボスがロバート・デ・ニーロで、すっごい薄暗いところで会うんだよね。
ロバート・デ・ニーロもあれ結構ハゲ散らかしてましたよ、
ね。ハゲ散らかしてた。
いやー、なんか。70年代ってあんな薄毛とか問題だったんですか ね
ちょっと飲み物取ってくるわ。
あ、はい、
はい、
あのでもデビッド・ラセルが本当は一回干されたんですよね。
あ、そうなの。
あのその2作目だかのハッカビーズっていうので、
ハッカビーズは知らないな。
なんかあの結構そあの1作目があのスリーキングス、
あスリーキングスはね全然面白くなかった。
俺結構好きだったんですよ、うん、で2作目のハッカビーズもちょっとなんかビジュアルに富んだ作品だったんですよ。でもそこでなんか罵ったりする、あの俳優に罵ったりスタッフに罵ったりするのをなんか動画サイトみたいに流されたみたいで結構干されたんですよ。
どんなやつだったんだ。
だけれどあのスリーキングスでつながってたマーク・オールバーグが、うんうん、なんかそれを救ってくれたみたいな話 で
マーク・オールバーグはファイター、
ファイターであの人 主演でそれでアカデミー取って、その次に取ったのがあのプレイブックじゃないですか。
そうだね、プレイブック。だからね、プレイブックってあのジェニファー・ローレンスとブラッドリー・クーパーがダンス大会に出るんだ、でも全然もうメンヘラのリハビリでやってるようなダンスだから、そんなに上手でも何でもないんだ、でところがお父さんがすごいギャンブル好きで、それを賭けの対象にしちゃうんさ、こいつらが何点取ったらいくらだみたいな、賭け仲間に相当借金してそれをチャラにしてもう勝ちを目指すみたいなので、そこで設定が5点とかなんさ、でそれを達成した時にそいつらはものすごいみんなうおーやったーって盛り上がるけど、他の人たちはなんでそんな喜んでるんだって、そういうあの物語のあのポイントの立て方がすごいセンスがいいんだよね。だから今日のもそうじゃん。
そうですね。
だから市長とかを全員無罪放免にするとか、全員に鼻を開かせてざまみろってするんじゃなくて、なんとかギリギリのところで生き残れるようにしようっていう設定がさ、その、 あのエイミー・アダムスと、なクリスチャン・ベイルの立てた最終的な目的がそこなんだよね。
だからそこが終わった瞬間にエンディングってすごいあっさりしてるなと思ってびっくりしたんですよね。
そう、ただ友情は永遠に失われたっつってね、
意外とそういうなんか毒あの最後こういうオチですよっていうのを言うところも割と会話劇で見せてましたよね。なんか
そうだね、
こうでこうでこうなりましたっていうのをなんかシーンでつなげたりして、ま
あ、でもさ、そんな絵で見て面白いとこでもない、
まあ、そうなんですけれど、あれクライマックスこれかって最初に思って
お金も電子送金とかでしたオリジナル脚本なのかな、
どうなんでしょう。でもまあ基本あの元の事件に基づくっていうのが最初にあったんで、
あ、そうなんだ、
字幕に書いてありましたよね。
そうかそうか、それは見落としたか忘れたかしちゃった。
あれそこから始まって、あのなんかアトラスなんとかっていうあの制作会社のやつが70年代風のなんか映像で結構好きなんですよね、
うん、
ああいうの、
うん、
いいなっていう。
そう、
またあの街中とか撮ってて70年代に見えるっていう、
いやもう完璧だよね、
すごいなと思って。
そういう電話とかね、まあ、電話ぐらいなら日本でもなるけど電子レンジが来たっつって、その当時最新式でね、金属は入れちゃダメだぞっつって、何でも言うなりになったら大間違いよっつって、金属思いっきりアルミホイルみたいに入れ
て
たら、
そしたらなんか逆ギレして、大体こんなものでやると栄養素がなくなるって本に書いてあったじゃないなって切れて
当時の科学
なんでこんな逆で切れてくんだろうこの女って思いながら、
いやでもね、本当この映画はみんなね、そこそこちょっと嫌な面があるじゃない、人間的にさ、だけどクリスチャン・ベールは連れ子の息子をものすごい愛してて、それが原因で別れることもできず愛人ともうまくやれないみたいなのとか、それとか市長に至ってはさ、黒人をさ養子にして、すごく笑いの絶えない家をさ築いているっつってさ、もうそういうのを見ただけでなんというナイスなんだって思っちゃうんだよね。
そうですね、
も
う最初のこのクリスチャン・ベールが頭隠してるぐらいのあれなんだろうなって、あれに全部人格が隠れてんだろうなと思って見ててあれぐらいの男ですよっていうのとか、トリックも本当はこの程度ですよっていうのを全部ここに集約してるのかなっていう、なんかそんな感じで最後思っちゃって、
あの女もねイギリス人だって嘘をついてて、本当はニューメキシコの出身で戸籍標本に遡って改ざんしたのよって言ってね、でもあれさ本当なんで今イギリスなまりじゃないんだって、どっちもどっちか全然わかんないもんね、
本当はああいうところはやっぱアメリカ人じゃないと。
そうそう、なんか機械だったらさ急に九州弁になるとかさ、
そんな感じだと思いますいやなんか洋楽とかにも興味がないんで、なんかあんまりこう、 そういう知識があったらもっとこういうところ楽しいんだろうなと思って、うん、
ああ音楽はねすごい良かったけど俺もよく分かんなかった。
でも一つだけ分かるのがありました、うん、ジェニファー・ローレンスがあの栗を踊りながら死ぬのは奴らだよかったのあらかっこいいと思って
ジェニファー・ローレンスはねバカだからさギャングのなんか部下みたいなやつと付き合っちゃってベラベラ喋るんだよね、うん
でベラベラ喋ったことに対して逆ギレして、
うん、
でもうでもあれも急にですよねなんかあの心臓が悪いっていうのがあそこで分かるっていうか、う
ん、心臓でも前からちょいちょい薬飲んでたよ
あの薬なんだっていうのが分かったのがあの瞬間だったなと思って
フリスクみたいな薬、
であなたが真相になったからアイデアが出たんでしょうって私に感謝してよみたいなこと言い始めて何言ってんだこいつっていう
絶対謝らないタイプだよ
何に惚れたんだろうこの主人公はっていう感じで
ねえでもねそのエイミー・アダムスにしてもさ、私が本当になるまでファックはしないわっつってさ
生ごろき感というかあの便所に連れ込んで何もできないっていう凄さっていうか
ねえどうなんだろうねそういう言葉の裏とか常に読む癖はないんだけど、そんなこと言ったらどこまで経ってもお前なんか嘘だらけじゃねえかって話じゃん
まあそうですよ、ね、安心はできないですよ、
ね、今言ってることも本とかわかんねえしみたいない
やでも面白かったな。
ねえ、面白かったよ。素晴らしかった。
2時間半あっという間でしたもんね、本当
に。
いや、でも本当、ジェネビー・レナーが気の毒すぎてっていう、あれです、ね、市長も降ろされてっていう、
そう
あの何かしらちょっと救ってくれる部分あってもいいかなって、いうのは。
無罪にはしないんだね、やっぱそこがプレイブック的なセンスで、無罪にしろと、200万ドル返すから無罪にしろと言わない。
減刑してくれっていう。
そう、減刑だけど、自分らを無罪にしたくせに。
そうですよね。あと、オチにちょっとあれが絡んでくるのかなってずっと思ってたんですけどね、あの、ボスが言った、あの、釣りに行った話
み
た
いな。あれよくわかんなかったね。ボスが、あの、湖で、で
なんか、子供の頃、父親と兄貴と、
そうそう、
なんか、ワカサギ釣りみたいな。
11月になると、氷を、でね、ワカサギ釣りするのが好きなんだけど、もうあんまりやりたくて、10月にやろうとしたっていう話があってね。
あのそのせいで兄貴が死んだんだろうみたいなことを言ってるんですけど、うんうん、兄貴が死んだのはその何年か後だって結局この話は何だったのかなとか、
よく分かんなかったね。気になるわ。
でまたブラッドリー・クーパーのあのお調子乗りっていうか、
うん、
あの事件をなんかあげたぞっつってパーティーするときのあのはしゃぎ方ってい
うか、はしゃいでね、あの上司をすっげえバカにしててね、嫌なやつだよ、
本当にムカつくなこいつっていう、
まあ実家暮らしだからしょうがない。
今からそこに行ってやるって言って、あの電話機でボスを殴って、拳銃取って撃とうとしてるとか、
ねえ、
それ許されんだと思いながら。
そう、メンヘラのあれだよね、あのプレイブックもそんな感じだった。それが似合ってるってことでまたそうしちゃったのかな。
まあそうですね、まあ監督ギャグなんじゃないですかね、この人は。やっぱこういうことがあるっていう、
うん、でね、そのクリスチャン・ベイルが FBI を出し抜いた時がさ、結構痛快なんだよね。あいつらがもうすごいげんなりしてて、しょぼーんってなってて、お前が取ってないっていう証拠あるのかって、ブラッドリー・クーパーを逆に追い込んじゃって、
俺らいじってないし電話したのお前じゃんっていう話になって、
そう。で、そんな市長とかを政治家を挙げても疑惑は手につかずのままだって、全くその通りなんだよね。
この街を立て直そうとしてる奴らを捕まえて、恐怖を逃してるって。
そう。
なんか
捕まえやすいやつを捕まえようとしてるだけじゃないかって
。でそれでなんか、なんでしょう、警察のやってることも悪どいしっていう、
まるで日本のね特捜なんとかみたいだよね。
いやでも
村木さんをはめた連中みたいな捕まえやすいところを捕まえただけじゃない
ですね。なんか あそこも良かったなっていう、その後にあのボスが記者会見やるじゃないですか、
うん、
あの時に記者の後ろになんか苦虫噛みにくず噛んだ後みたいな感じで、もうどうしようもない感じでブラッドリー・クーパーがちょっと口開けた感じで一点見つめてるっていうのがすごい良くて、
その後ねもうシャツをマイクを上げちゃってね意気消沈してた。
あと個人的に好きだったのはあれですね、あのロバート・デ・ニーロの部下がその、うんうん、何でしたっけ、あのジェニファー・ローレンスのチクリで、うん、あの200万しか払えないっていうの分かって、うん、なんか車の中で首絞めたりするじゃないですか、うんうんうん、で車から追い出された瞬間に市長もなんか上着をなんかはらけた状態で出されてて
市長もやられたのかな、
本当かわいそうだなこの人って思って
まあね、ザ・タウンのあいつだったらボコボコにやり返してた。
いやでも考えてみると、でもザ・タウンでもそう、ああいう古い感じのを撮るの上手い人なんですかね。プレイブック見てないんで。
ザ・タウンは別の人だよ。
あ、ザ・タウンだよ。あのザ・ファイター、
あ、ザ・ファイター、
もう古い感じやってたじゃない。
プレイブックは現代劇だよ。
あ、そうなんですか、うん、まだちょっと見れてないんで、なんとも、
うん、ちょっとオチを言っちゃってごめんね。
いやいや、でもそれでも見ようと思います、ね、
うん。
あのでも最初にその愛人とに会って、うん、クリーニング屋でなんかこう衣装をこう着てるなんか、
うんうんうん、
古いんですけどなんかかっこいいなっていう感じとか、
そうだね、
あのランドリーがぐるぐる回ってるところでなんか、
う
ん、
ビニール袋がね
そこでなんかキスシーンみたいな、
ああいうのもめくるめく感じがね、
ああいうのもすごいいいなと思いますし、あと、う
ん、市長としては安い感じなんだけど
でもあと市長があのスピーチに行くときにこう、うん、ステージに上がってってあの語るじゃないですか、うんうんうん、ああいう感じの光と影みたいなところとかもすごいいいなと思って、
ね、もう全部騙されて金なんかビタ一文出ない。でもさ、うん、出資なんか本当に必要なのかな。だってさ、天井画も息子が描いたんだっつって、修復だけなら5000ドルっつって、そんなで新築じゃなきゃいけないっていう決まりはないだろうって言って、本当その通りで、だったら出資もなくそんなポーカーのね、トランプとかルーレットの台とか適当にすれば、そんな金かけずにカジノなんかオープンできそうな気がするんだけど。
そうですね、片田舎になんかアメリカの片田舎って結構あるじゃないですか、
うん、
あれぐらいの規模だったらできそうな気もします
ね。
やっぱでもそれはなんか人員とかのあれを多く雇いたいっていうのがある程度
派手に雇用を生んで、確かにそうだね。
そうするとやっぱスロットマシンとかああいうのも、うん、
ああスロットマシンは金かかるね。でもさ、最初ちっちゃいカジノから始めて利益が出たら拡張していけばいいんじゃないかな、
まああまりにも小さいと、そういうマフィアとか、
雀荘みたいにな
る。マフィアまでいかないですけど、コアッパみたいなやつらが集まって、あんまいい雰囲気が。
芸能人を呼んだりしたいもんね。
俺の中であれですよ、アウトレイジなの、ボート小屋のあのカジノみたいな感じになりそうで、市長はそれを嫌がってて、やっぱでかくして。
そっか。やっぱ山本キッドとか呼びたいもんね
この前パチンコ屋に来てましたね。
そうそうそう
そう、あ、まあでもすごいセンスのいい映画だったなって。
そうだね。なんかさて、じゃあまあそういうことで、そろそろお別れしましょう。今日は、今年は早くもベスト10を見れてラッキーでした。
俺は多分もう一回 DVD で、今度吹き替えでちょっともう少しで把握したいなっていう、うん、
吹き替えでイギリス英語とアメリカ映画の違いがどうなっているか。
そうですね、それも知りたいですし、あとやっぱもう少しそのなんでしょう、なんていうかその雰囲気に酔いたいっていうか、なんかすごいその、うん、いいんですよね、その70年代っていう感じの出方が、
そうね、
そういうところ面白かったですね。
あ、ずっと京都弁で喋ってて急に江戸っ子弁になるとか。
でもそれだとアメリカ化するってタイトルでやってほしくないですよね。
そうだね。さて、ではさようなら。